今日も一日お疲れ様、何かいいことあったかな、さあ始まるよ。
いらっしゃいませ。ゲイ喫茶テネレッツァへようこそ。バリスタの平田恵美です。このポッドキャストでは主にゲイバイ男性、その他 LGBT にご理解のある方々を対象としてお話をしていこうと考えています。今回は、第15回の配信となります。はい。前回の、中村さんとの、コラボ会、聞いていただけたでしょうか。僕の方でね、一応配信してますけど、あっち側の、方でもですね、僕とのコラボが、多分前半後半に分けて、配信される予定ですので、ぜひぜひ、覗いてみてください。で、中村さんがその、ポッドキャストを始めたのはね、今年に入ってからなんだけど、もう2017年からずっと続けている、ゲイのブログがあるそうなので、ね、ご興味ある方、ぜひぜひ聞いてみてください。結構ね、ポッドキャスト配信者でブログやられてる方いらっしゃるみたいですね。僕が好きな、ゲイライフを考えるのチャックさんとかも、ずっとブログ、もともとブログの人みたいだからね、そうそう。ちゃんと視覚的に情報を入れたいっていう人はそういうのもいいかもしれません。さあ、今回もですね、ゲストが来ています。っていうか今日も明後日もそしてその次も公開収録っていうことで結構今週忙しいまずはその3連ちゃんの第1弾として、今回僕の、友達をお呼びしましたということで、じゃあご登場していただきましょう。どうぞ。
こんばんは。紹介に上がりました。お友達のゴンピーです。
ゴンピー
よろしく。ゴンピー、ゴンピー、あ、ゴンでいいよ。ゴンで、
ゴン、
うん、ゴンで、ゴンで。
なんだろう、このラジオ配信する時の、ラジオのその説明文っていうか詳細欄にゲストの名前書くから、その時のペンネームちょっと今決めて、
ゴンにしといて。
ゴンね。確か、ツイッターのあっちのアカウントもゴンだったよね。
そうそうそう。
ああ、じゃあゴンね。じゃあ僕も、ね、ゴンにしとかないと。かな、毎回僕言っちゃうからね。ちょっと。あ、大丈夫、今のところモザイク入れるから。
逆に何て言うべき？
エビで。
エビね。オッケ
ー。エビ、エビ、エビ。
エビ、エビ、エビ。
平田くんっていうふうに呼んでる人もいるんだけど、てかなんで僕がこっちのアカウント平田エビっていう名前にしてるかっていうとね、もともと僕お魚釣りっていうアカウントを使ってたんだけど、それが親にバレたんですよ。でそれで、それが2つ目のゲイアカウントで、で3つ目のまた新しいの作んなきゃいけないっていうことで、で何もいい名前思いつかなかったから、だからそう、お魚釣りから派生したものにしようと思って、で、なんていうか、そのお寿司屋さんに行った時に僕一番好きなネタがイクラなんだけど、なんかイクラっていうのはちょっと作りにくいなと思って、で2番目は何かなって思ったらエビだったのよ。でエビってさ、お寿司のエビって食べやすいよね。ほら、お寿司用に半分にこうスーってしてパッて開いてあるじゃん。そう、だからお寿司用に平たくしてあるから平たエビなんだよね。そうそう、だから平たっていうの名字じゃなくって、平たいっていう形容詞から来ているので、ちょっと何か違うんだよね。そうそうということで、じゃあ今日はエビということで、エビと呼んでください。エビくんでもいい、ね、エビちゃんでも何でもいいけど、
エビ、オッケ
ー。はい、ということで、さあ、じゃあ一応この番組、ゲイバーではなくゲイのそのカフェということで、まあ一応喫茶店っていうね、設定というか、ゴンだね。ゴンは、普段喫茶店で何を頼みますか？まずさ、ココア。あ、なるほど。どこのココアが美味しいとかある？あ、別にこだわりはないから
。わかります
よ。はいはいはいはい、なるほどね。ココアか、そうね。 回僕がね、そっちの大阪にさ、おカメラがオンだった大阪のさ、方に遊びに行った時にほら、新大阪か、スタバに行って、その時にココア飲んだの覚えてるな。あと僕、コメダで働いていた経験があるから、時々そうココア頼まれたりして、あれはデフォルトではソフトクリーム、あ違う、生クリームがわーって乗ってるココアなのね。まあ注文でココア頼むけど生クリームはいりませんっていう注文もできるんだけど、そうそう、ココアか最近飲んでないな。そういえば昔はよく粉のうちで飲めるやつ買ってたんだけど、そうね。ちなみにブラックコーヒーはまだ飲めない感じかな
全然飲めない、
全然ダメ、全然ダメ。結構多いよね、なんか、いや、だいたいみんな飲めるようになってくるのかなっていうか、そのビールとか飲むようになってくると、そのなんだろう、苦味とかの耐性がつくから、それでみんな飲むのかなって思ったら意外となんか逆に僕ブラックコーヒーはいけるのにさ、エスプレッソもブラックで飲めるのに、ビールはちょっと抵抗があるからね。なんか慣れなのかなさあ、じゃあこんなところで、本日も、お便りを読んでいきたいと思います。今回は、フォームに届いたお便り1つ、そしてハッシュタグを1つ、読んでいきたいと思います。どっちが先がいいかな。じゃあハッシュタグを先にしようかな。じゃあね、これは、このゲイテネの配信ではなくって、おとふとさんと僕がコラボした時の、だからおとふとの方に僕がゲストとして、出た回に対しての感想が来ています。しんごさんからいただきました。ちょっとドキッとしたよね、ごめんねこの人の他にもしんごさん知ってるの僕、まあいいや。父親からツイッターで DM が来るというエピソード強いけど、逆に直接話すのは親も怖かったのかもと思ったり、いつから女好きだったのっていう返しは秀逸というふうな、ハッシュタグのツイートをいただきました。ありがとうございます。これはですね、どういったことかというと、まあ、僕が、2つ目のゲイアカウント、あ違う違う、1つ目のゲイアカウントだ、顔写真晒して鍵もつけてないっていう、そういう一つ目の、ゲイアカウント を作った時に、アカウントを作って1週間で父親にバレたっていう話をしましたね。で、そのどうやってバレたっていうのが分かったかっていうと、父親が、カリアカで本名のツイッターアカウントを今でも使ってるんですけど、そのアカウントで、僕のその一つ目のゲイアカウントに DM で、父親からメッセージが来たっていうのがそのきっかけなんですね。で、まあそう、それが結構衝撃的なエピソードだったけど、逆にまあ、まあこのお便りに書いてあるように、そのなんだろう、直接、なんだろうな、まあこの場合の直接っていうのは電話とかかな。まあやっぱりその、僕のそのね、DM に対してこうそういうメッセージを送るっていうのは、その親としても、やっぱ衝撃だし、もしかしたらこう触れない方がいい出来事なのかもって、思ったりなんかして、逆にこう、いくら親でもちょっと話しづらいよねっていう、まあそういうことですよね。でまあ僕がこういつからそういうゲイという、まあ、そういうことなのっていう風に父親からメッセージが来たことに対して、まあ、おとふとの寿司さんだったかな、いつから女の好きだったんですかあなたはっていう風に返せばいいんじゃないのっていう風な、まあ、冗談も込みだと思うけど、いや結構面白いなと思ってということで、じゃあゴンさんは親にはバレてますか？
バレてないと、でもちっちゃい頃からめっちゃ男の子ばっかり好きだって言ってたから、お母さんは知ってるんじゃないかな。
その男の子が好きっていうのは友達としてなのかな、それともちょっとなんかエロい感じのこと言ってたんですか？
あの子かっこいいかっこいいってずっと言ってたかな感じかな
女の子かわいいっていう発言はしなかったんだ
うん、可愛くなかったもんだって。
あ、女の方はね。あ、そうかそうか。あ、そうかそうか。そうか。なんかそのゲイの世界いろいろなのは、男でも可愛いっていう人いるじゃん。可愛いっていう褒め言葉じゃなくって、かっこいいっていう褒め言葉を使ってたんだ。
そうだね、当時はそっちかっこいい。
ああ、そうなんだ。
うん、うん、そうだね。
じゃあ母親もしかしたら、カミングアウトしたところで、まあそうでしょうねみたいになるかもっていうことだね。そこまでは、まだ怖い怖い。あ、父親はどう感じ、どういう感じ。
父親とはそういう話一切したことないから。
僕もね、家族で下ネタを話したことないので、僕が自分のラジオを時々聞き返すんだよね。その話すスピードとか確かめたいし、で、スピーカーで普通流してる間に僕が昼寝しちゃったのよ。で、そこに母親がやってくるわけで、その時の内容が第12回の早漏と治療について話しているところで、そうそう、で僕が事細かに男女のセックスにおいては15分以上かかると、女性の膣内から分泌するになんちゃらかんちゃらみたいな話をしているところに母親がやってきて、したら母親が、そう、あんた寝てるんだしこのラジオ止めたらっていうふうに一言言って出てったんだけど、まあ後日ちゃんとその話は母親がしてくれて、息子の声でそういう話をされているのを聞いてしまった母親の気持ちなんてあんたには分からないでしょうとか言われちゃって、だから、あ、絶対嫌だったんだこれって思って、だからなんていうか、僕、もう23だし、もう何回オナニーしたか数えられないぐらいなんだけど、だけど本当に下ネタを話したことがなくて、だから母親にとっては僕がそういうことに関心を持ってるっていうこと自体が、考えてみれば普通なんだけど、ちょっと何か受け入れきれないというか、多分心のどこかで子供時代で止まっている何かがあるんだと思うのね。そういうのも含めてセクシャリティをまだまだちょっと受け入れきれないところはあるのかな。父親は、DM で、聞いてきたんだけど、最初の方はすごく気にしてたよ。例えばこれが親戚とかにバレてしまったら絶対に対応は変わると、特に年齢層が上の人は受け入れきれないだろうっていう風な、その周りの人から目が変わるっていう風なことで、自分がよくっても世間体の何かが変化することには間違いないとか、そういった話を DM で結構長文でもらったんだよね。だから父親も全く気にしてないかっていうことはいうことになると、気にしてると思う、すごい気にしてると思うんだけど、でもあんまりそういう話を今ではもうしないことにしてる。父親は受け入れたのかは分かんないけど、なんていうか、悩まないことにしているのか、結構なんか真剣な悩みとかを自分から切り出さない性格の人だから、何を考えているのかこっち側としては分からないんだけど、ただそういうのもあって、逆に母親の方がこう神経質というか、いろいろ悩んでる素振りはちょっと見せるよね。どうだろう、なんかコメントできることない、この画面共有しようか。ちなみにゴンの今使ってる K のアカウントってずっと最初からカジアカだった。
そうだね、あのアカウントは大阪に来て作ったから、そっからでも基本的にアカウントは全部鍵つけてるから。
ああ、そっか。
そうだね、でも前のアカウントはリア友もゲイも一緒にフォローしてた。
僕も、1個目のゲイアカウント、ゲイのアカウントを使うまではそうだった。ノンケの、それも顔写真、漢字の本名を出してるノンケアカウントで、 ちょっとずつそういう怪しいアカウントのフォローが始まってたから、そう、あの、そう、ゲイの知り合いにいつかバレるよって言われて1個目のゲイのアカウントを作ったから、僕もちょっと危ない、いやもう勘のいい数人にはバレてるから仕方ないかな、うん、という感じで、ちなみに今のゲイの、あのゴンっていう名前のゲイのアカウントって何個目のその、こっちの LGBT 用のアカウントなの？
それ用は1個目かな？
そっか、へえ、アカウント移行はしたことないんだ。
もうずっとこのアカウント、あ、でも、うんうん、このアカウントだね、記憶が。
今はもうやめたらしいんだけど、母親がツイッターやってて、その僕のツイートを監視する目的で、だからそれで1個目と2個目のアカウントを借り付けられたから、それで移行してきたんだけど、うん、もう多分落ち着いてるかなっていうか、あのこのラジオもね、もうずっと平田恵美っていうペンネームでやってるので、多分もう落ち着いてはいるかなっていう感じだけどね、うん、はい、ということで、じゃあこんな感じで次、じゃあ、Google の、フォームに届いた方のお便りを読ませていただきます。ラジオネーム、マミーポコビキニさんからいただきました。どういう名前だろう、愛知県の、30代の芸の方からいただきました。お便りの内容を読みます。短いのですごいあります。こんにちは。平田恵美さんは何もやってないんですか？ということでした。ありがとうございます。何ですかね、これは、内門で僕と知り合いたいですっていうちょっとした告白なんですかね。いや、そんなことはないと思うけど結果言うと、今はやってないです。やってました。5月の終わりから10月の途中まで、半年弱やっていました。まあそうね、どの辺までだったかな。ただ僕はそのなんていうかな、ゲイの方の関わり方として、なんだろう、まあこれは結構マイノリティだと思うんですが、セフレよりも友達の方が圧倒的に僕は重要なので、そういう意味で何だったかな、そう、一回僕ね、アンケート取ったんですよ。ちょっと探そう。もう本当にびっくりして、本当にびっくりして、わあ、どこら辺だったかな、わあ、ちょっと見つからないかもしれない。まあ簡単に言うと、その普段の自分のゲイの友達から彼氏を作るっていう選択肢と、そもそもゲイの友達と彼氏は別物なんだっていう、そういう選択肢の2択だったのね。したらもう7割の人が後者だったね。友達から彼氏として昇格させることは不可能だと、そういったことだったんだけど、っていうことはそのまあ一つその彼氏にする時の条件っていうのが、見た目だったり、体つきだったり、あとはセックスをする時の相性だったりっていう風なところで、その普段の話が噛み合うとかさ、そういったことはちょっと優先度としては低いんだなっていうのを感じました。一回ってか割と最近ゴンと一緒に、あ、見つけたんだ、あ、ちょっと待って、もう一度見せて。 72%、 あ、めっちゃ多いな。ということで、ゴンはもう断然顔だって言ってたよね。
うん、ね。でもそうだね。でもやっぱね、顔だけで選んでいくとだんだん性格が違うってなって、
う
ん、
そうだよね。
結局そうなっていってしまう。
だからそのとりあえずその目の前のエッチが大切なのかどうかっていうことで、 例えば今ってゴンは彼氏いないよね。
別れました。
聞いていいのか分からんけど、あの期間はどれぐらい続きましたか。
その時はね、3ヶ月ぐらいかな。
ああ、同じ。そうそう、だからちなみに僕はまあ考えや価値観が合わなすぎたのと、あとあのそもそも僕がもう最後の方は好きかどうか分かんなくなってたっていう、あのなんだろう、付き合い始めてからの3ヶ月ずっとあの好きかどうかっていうのがちょっと分かんなくなってたっていうことなのよね。その付き合うきっかけが僕の妥協だったんじゃないかって最後の方は考え出して、それでもういろいろ薄れてしまったっていう感じだったんだけど、どうかな、あの聞いてよければなんだけど、別れた理由って何だと思う、そちらは。
でも最終的に好きじゃなかったのかなっていう。
だんだん好きじゃなくなった、それとも最初から好きじゃなかった。
最初は好きじゃなかったけど。
最初が好きじゃなかったの。
最初は好きじゃなかった。そもそも最初付き合うつもりはなかったよ、
は
あ
は
あ、けど向こうが、うん、付き合いたいって言ってたから、
まあ、全く同じだ。
付き合って好きになればいいじゃんと思って。
そう僕もそう思ったの。だから
そう
恋愛関係であるっていうことで、その中で長所が見つかればいいなって僕は思ったの。そんな感じでしょ、はあ、うん、そうそう。あ、その後は
だから一時期好きに、本当なんか一人になって寂しい時にこう、あそいつのことを思い浮かぶけど、なんかだんだん、そもそも俺があまり愛情表現をしないから、それがすごい原因で別れられました。もう捨てられました、いつの間にか。
あっちの方から振られたんだ。
そう、連絡返ってこなくて、最後に電話して、それからも音沙汰なしだった。
あー、なかなかちょっともやもやするね、それは。そっか、
そうそう、まあもうどうせもう多分その時らへんからすごいずっと喧嘩してたから、
あ
まあいいやと思って。
怒り始めるのはやっぱりあっちだった。
そうだね、いつもなんか急に機嫌が悪くなる。
あー、わかる、すごいわかる。
また俺が何かしたんだなみたいな。
わかるで、いやそうだから、彼氏だからその気を使わなくていいっていうか、自分が電話したい時に電話できるっていうのがあのすごいメリットだと思うのね。あの相手から好きって言ってもらってるわけだし。ただあのそう、僕の愛情表現がやっぱりその薄かったために、その結構な頻度であの俺のどこが好きなんだっていう風な質問されて、その時に困るでしょ。で、極めつきはあのさ、心を込めて好きって10回言ってって電話越しに言われたから、そういうのもあるとね、温度差があったんだよね。あのまあ性欲に温度差があるっていうのはよく聞く話だけど、それとはちょっと違うベクトルなんだよな。そのまあ恋人として、その人間的な心理的なつながりを考えた時の、その何かお互いのそのまあ恋愛関係としての整合性がなかったっていうことだと思うんだけど。いやーちょっと、ちなみにそれってさ、別れたのはいつの、別れた日が決まってないと思うけど、あの、うん、別れたのっていつ頃、もう半年は経つ。
全然ほんと最近。
半年いない。1ヶ月ぐらい。そこまではない。
そこまではない。
あ、
去年11月だったかな。
あ
そうだ、11月が3ヶ月だったから11月だね。
3ヶ月ぐらいなのね。そうかそうか。そう、いやーちょっと近い境遇の人がここにいたわ。そっかちょっとこの収録の別の機会でちょっと焼け酒するか、2人で。すごい、だって近いんだもん境遇が。そっか、そういう感じか。
そうだったんです。3ヶ月、まあ1ヶ月前から出会ったから、まあ4ヶ月ぐらいは一緒にいたね。
あ、お便り戻ると内門の話なんだけど、そうね、まあ、最初は内門しかなかったよ。ツイッターのそういうアカウントも作ってなかったし、うん、初めてツイッターで絡んだのは、まあ、ツイッターも初めは ノンティアカしか持ってなかったから、ノンティアカであの偶然つながった、近くに住んでる人に僕から DM したんだけど、それが初めてだったね。それまでの、7人は全員内門だったね。早いよね、ことの進みがアプリって、
うん、それ
ね、ハウリングとかすればもう結構その日中だし、まあ、ちょっと近々再公開するけど、第13回の、デストは、1日4回やったことがあるんだって、はしごで。そうそう、全部ハウリングを使って、まあ、それでひどい目に遭った時もあったらしいんだけど、うん、それはやっぱアプリのすごいところだよね。まあ、そういうことができるのはかなりやりもくに傾いた人だと思うけど、僕はね、そのかなり性欲が薄いと思うんだよね。その人間的な優しさっていうのを求めすぎて、僕一番好きなのがハグなんだよね。だからそういうこと考えると、何人かから年上の人の方が彼氏として似合ってんじゃないって言われたんだけど、ちょっと言えてる。いや、そうは思わないけど、そう言いたくなるあなたの気持ちは分かりますって感じだって。ま、僕まだ23だし、23だったらやっぱりまだまだね、性欲モンスターウルトラ元気玉みたいな人いっぱいいるから、あさってゲストに呼ぶ予定の人は本当にリアルの予定をドタキャンされたっていう、ただそんだけの理由でもう気づいたら発展場にいましたみたいな人いるからだからそういうことだから、だからまあでも、まあ難しいよね、その性欲の度合いが同じかどうかっていうのを見定めるのには時間がかかる、うん、それを見定めないうちから付き合ってはいけないと思う。これは僕がおとふとにゲストとして出た時の会でもう熱く語ってますので、興味がある方は聞いてみてください。まあだから、内門今はやってないけど、別にそれは僕自身が内門のデメリットとのその相性が合わなかったっていうかね、やっぱ友達探しに圧倒的に重点を置いてる僕だからこそ、今はツイッターだけで十分っていう風になってしまったっていうのが結論だね。ちなみにゴンは今どう、内門っていうか、そのなんだろうな、初対面リアルの頻度ってどれぐらい？
初対面リアル？
リアル。
あ、リアルね。リアル。会うってこと普通に。
うん。そうだね。だからリアル全体、ご飯だけでもいい。エッチはなくてもいい。
え、最近？
例えば2ヶ月に1回とか。頻度が知りたい。
頻度か。え、最近はもう、最近は今ゼロ。
ああ、まあまあコロナもねあるし。
まあね、ま、前は、え、前はね、月にまあ 2,3 人、多かったら 2,3 人じゃないかな。
うんうんうん、なるほど。
基本的に新規さんが1人月1いるぐらいかな。それそうだね、基本1ぐらいだね。そうそう、考えたら
本当に人によって価値観が違うもんね。なんか一回きりの使い捨てで全然構わないっすっていう人いっぱいいるじゃん。だからなんかそこら辺が、でそもそもそういう価値観が違うもんだから、話し合ってお互いに寄せようとかしても絶対無理だから。だから例えば僕はこの人とはずっと友達として話し合える、悩みを相談できる関係でありたいっていう人は電話したくなる。なんだろう、電話で結構性格出るから。それで、初対面のリアルの前には結構僕電話するんだよね。
俺はもう適当に軽くやり取りをして、もうさっさと会いたいよなと思う。
初めから会いたいとかね言ってくる人があんまりうんってなっちゃう人で、第一声がしゃべりたいの人もいるからね。 だから、
うん、
全然いるよね。
掘りたいとか怒る時あるから
いやそれ本当人によるで、だから掘りたいって言われて嬉しい人だったらもう合格みたいな感じでしょ。
まあそうだね、掘られたいですとか帰ってきたらまあ理想だね。
人によってその、うん、まあ言葉による選抜方法の価値観の違いだよね。そうだね。なんか僕は結構メッセージのやり取り充実させたい人で、それでこれもおとふとコラボで喋ってんだけど、寿司さんはメッセージがあまりにもダラダラ続くと会う気ねえなって思って切っちゃうんだって。なんかそういうのも聞くと難しいなって思って、だから、うん、あ自分にとってタイプとか性格顔とかそういうのなしに、だからまあリアルをするまでとその後と、ちょっとお互いの考え方が偶然的に似ている必要があるのかなってって考えると、なんて難しい世界なんだって思うけどね、うん、はい、ということで、まあ私は今はね、友達づての友達とか、あとはあのツイッターによる、友達付き合いで、こと足りてますので、残念ながら私が、内門を再開する日は多分ありませんという回答をしておきましょうということで、じゃあ冒頭の、コーナー以上となります。一旦 CM です。テネレッザ、
こんにちは。うつゲイという番組を配信しているたかしです。このポッドキャストはうつ病のゲイの人がやっている番組です。ちょっと太っています。日常の備忘録のような側面もあって、面白みはあるか分かりません。ご了承ください。気が向いたら聞いてみてください。聞いてくれないとピエン超えてパオン超えてドスコイのスケ。
ねえねえ、原子の無駄遣いって知ってる？知らないの？
ガラガラガラ。おばあちゃん、元気だった？ゲン無駄持ってきたよ。
おやおや、毎週水と更新のポッドキャストのゲームだじゃね。寒かったろ、こっちで一緒に聞こうか。
あー、やっぱり知らなくてもいいかもね。
桃井のさんのオールデイズザネポンはオールネポで原作。
さあじゃあ、今回の本編やっていきましょう。という前に、ちょっと僕は、第4回と同じことをします。今日ね、久しぶりに買ったワインゲイ喫茶っていう名前なんだけど、私は今からワインを開けます。まあ、大体ワインコンビニとかで買うことが多いかな最近は。まあ、さっきも言ったけど僕今23なんだけど、年賀されたんだよ今日おばちゃんに。ちょっと嬉しかったよね。あ、年賀されちゃったみたいな。いや、まあまあ、
ワイン飲めると。
うん、飲める。え、味それともアルコール？
え、両方両方。
アルコール割と強いよ。場合によっては強烈もロックで飲んじゃう。で、実家でちょっと練習したんだよね、ワインを飲む練習を。白ワインがちょっと苦手だって父親に言ったら、赤だったらきっと飲めるよって言うから、そうちょこちょこ飲みながら慣れてきたな。これは
両方苦手だったわ。
12.5% だね。うん。これ使い捨てのワイングラスがあったんだよ。いいでしょこれ。オーサムストアっていうチェーン店ね、そう売ってるんですよ、このプラスチックの使い捨てのワイングラス。あ、結構酸味が強い。へえ。え、結構酸っぱいな。あ、でも後味が結構好き。 はい、茶番でした、ごめんなさい。今日の、今日の、トピックスは2つ、まあ、最初に言っとこうかな。この間僕が、実施あの姉に、カミングアウトしました。それから、既存のアニメの BL の一般投稿の話というのを、したいと思います。まずじゃあ、姉にカミングアウトしたこと、まあその、僕本当につい最近、あの今月の初めに別れちゃったんだけど、その別れる前にあの本当にその精神的にきつくて、それでいろんな人に相談をしまくるしか僕にはできなかったのね。まあ今思えばそれはあの彼氏とのトラブルをいろんな人に言いふらすっていうことだから、それは、うん、元彼の立場からするとちょっと申し訳なかったなって今では思うんだけど、でそのうちの一人が姉だったのね。まあいろんな、まあゲイの友達、あるいは僕がゲイだっていうことを知ってる友達とかに相談してたんだけど、ある日パッてひらめいて、あ、そういえば自分にはあの一番身近なところにすごい頼れる人がいるじゃんって思って、それが姉だった。うん、姉にはずっとカミングアウトしてなかった。怖かったっていうよりも申し訳なかった。なんていうかその一つ秘密を、自分の秘密を誰かに打ち明けるっていうのは自分は楽かもしれない、もうそれ以降隠さなくていいんだから。でもその秘密を言われた、知ってしまった人は次はその人が守る立場になってしまうっていう、これが精神的な苦痛なんじゃないかっていうふうに思ってしまって、でなんていうか、でこの LGBT に関することですごくデリケートで、もうこの人には言っちゃダメっていう人には死ぬまで言えないでしょ。で、うん、そういうのもあって言えなかったんだけど、ただやっぱり僕にとって姉っていうのはすごく尊敬できる人で、うん、もうこの人が同じ兄弟でよかったって人生で何と思ったことか、もう尊敬とか感謝とかそういう気持ちしかないこの世で一人だけの素晴らしい姉なのね。だからもうカミングアウトしたくないとかそんなこと言ってる場合じゃないと思って、それで相談をしました。うん、すごく良かった、適切なアドバイスというかね、結構ね賢いんだよね姉って。物の言い方がちょっと理系というか、多角的、分析力もあるし、で僕よりもずっとね恋愛経験があるし、でなんか時々夫婦喧嘩とかもするみたいだけど、まあ仲直りもしてるしね。そうそう、まあだからなんていうか恋愛関係におけるその喧嘩とかトラブルってそもそも何なのかっていうことも知りたかったわけ。なんていうか本当に仲睦まじい、価値観も考え方も何から何まで似すぎている人っていうのは多分喧嘩起こりにくいでしょ。だからそういうお互いに好きっていう関係の中でどうして揉め事とか怒りとかが湧いてしまうのかっていうのがあんまり僕分かってなくて、なんかそもそものそういうことから聞きたくて、それで、まあまず何にも驚いてなかった姉が僕のカミングアウトに対して、うん、ああそうなんだへえみたいなそうそうそう、例えば母親に僕のゲイがバレてしまった時は本当に驚いたみたいだよ。青天の霹靂だって言って、僕が生まれた日付、おじいちゃんが亡くなった日付、そういうのともう同等に、そう僕がゲイであるっていうことを知ってしまった2020年の7月17日っていうこの日付を私は死ぬまで忘れないって言ってたし、本当にもう、いやショックっていうのもかまり、まあ、インパクト驚きだね。 あのズームで家族会議になったんだよ、うん、っていうあのそれを経験してるから姉がすっと、まあ、受け入れたかどうか分かんないんだけど、ああそういうことなのねっていうふうにもう至って冷静に対応してくれたっていうのがまずすごく嬉しかった。でまあその男女でも男同士でも関係なく恋愛関係というもの全体をこう俯瞰して適切なアドバイスをくれたことだよね。まあ結果的にそれがあの僕が別れを決意する一因にもなってるんだけど解決の仕方ってよりかは、うん、いやーでもまあ、あれも恋愛に関してやっぱ辛い経験を過去にしてたから、あのまあちょこっとそういうのがあってあの精神科にかかったりもしてるぐらいなんだけど、結構そのたかが恋愛ではないわけよね。あのひょっとすると命がかかるかもしれないし、あの勉強とか仕事とかいろんなものに影響を及ぼしてしまうんだよね。それぐらい恋愛っていうのはハマってしまうと、あのなんていうか人生の大切な出来事そのものだから、っていうのもあってで僕家族とそういう話したことなかったから、恋愛経験もこれが初めてだったし、だから何もかも分からない状態で、いやなんかね自分の経験どころか僕何も本当に興味がなくて、あの恋愛漫画小説ドラマあとはなんかクラシック音楽の声楽の曲とかもう何にも興味持てなくて、恋愛に関して自分の興味の対象ではないって思って生きてきたから、だからいざ自分がこういうことを経験する身になってそのデメリットっていうのが一気にのしかかってきた感じ、みんなが興味を持ってなんとなくこう知識としてその常識としてあの携えていることが自分にはそのデリカシーの欠片一つないんだっていうこの、 あの状況っていうのがちょっとあ大変なこっちゃって思っちゃって、でそのなんだろうな、モテるとかモテないとか関係なくそのまあなんていうか人としての気遣いというかね、そのもう、ね、人間関係全体における勉強だなって僕は思ってしまったわけ、最近ではそういうことも姉と話したし、でねちょっとこれは少しびっくりしたんだけど、僕のその悩みっていうのを姉が旦那さんに相談したらしいのね。それでなんか自宅に旦那さんにもバレちゃったんだけどそうそう、まあ、後日その、姉夫婦と僕の3人で LINE 通話したりとかもしたんだけど、まあ、喧嘩を解決させる話というよりかは僕がこう付き合い続けるか別れるかっていうところを理想で思ってた感じはしたんだけど、その旦那さんが繰り返し言ってた、まあ、旦那さんっていうか僕の義理のお兄さんって言った方がいいけど、お兄さんが言ってたのは、恋愛相手を誰でもいいって言ったら本当に変な人もやってきちゃうから、何かしら自分の中で絶対的な条件がないとダメなんだって言って、それが何なのかをまずは考えなきゃって言って、僕は自分の意思を持つのがここ8年ぐらい苦手だったからそれで考えて、そもそも好きっていう気持ちは何なのかとか、恋愛相手に尊敬っていう気持ちを求めるかどうかとかいろいろ考えて、すごい難しい話をするんだけど、ゴンのさ、その好きなタイプっていうのとその、まあ、推しとか好きな人とかいろいろ言葉あるけど、自分の恋愛相手として迎え入れるっていう時にはその、もうなんだろう、そのストライクゾーンっていうのは圧倒的に狭いじゃん。その条件って口で言える何かはある？好きな人、こういう人じゃないと好きな人、付き合える人とは言わないみたいな。 あ、別に顔でもいいよ。あのすごく大事なことだと思う。うん、なんか龍さんかけた後みたいな、そういう顔の人とはやっぱ付き合う気持ちにならないと思うから、
うん、でもそう、でも結局やっぱね、自分を好きでいてくれる人じゃない、最終的には。それこが一番あるかな。
僕も
結局顔やけど、うん、もうこんな僕を好きでいてくれる人だね、うん、それが大きいよね。
僕もそう思ってた。僕元彼と付き合った理由の7割はそれ。こんな自分を、こんなに一途に愛してくれる人が世の中にいるんだって感動した。ただそんだけ。大事だと思う。あ、結構ちょろいよ。あ、そう思う。そう思う。そう思う。うん。そうね。ちょろいです、私。
そうそう、ね。知ってました。
うん。で、そうね。ただそんだけだと、その。
そうなんだよね、自分そんだけだとちょっと違うんだよね。
自分から好きっていう気持ちも少なからず持っていないと、どこかその愛の限界が来てしまうっていうことで、じゃあもう
一個からの一方的
な、もう一個なんか考えよう、
うん、もう一個。
そう、
別に恋愛において性欲は大事じゃないと思ってるから。
ああそうなんだ。え、それはだからその一時的な性欲満たすとかじゃなくて、そのもう結構人生的にその終身雇用のパートナーを見つけるっていう段階に来ているわけよね。そうでもない、まだ。
そうでもまだそうでもない。でも
今何歳だっけ。
そうだから今25歳になった。
ああそうか、うん、
でもそうだから付き合ってる人とはあんまりやらないな、基本的に。そう、この前付き合った人も本当
だんだん落ち着いちゃうよね。
たんびに落ち着いてる。だから他の人もするから、うん、
そうね。
そう、
まあ、それは結構あるあるっていうよね。家族の一員となってしまうとだんだんそういう目で見れなくなってきて、むしろ精神的なつながりのみが残るみたいな、そういうことよね。
あんまり真剣に考えたことないな。彼氏をそこまで欲しいと思ったことがないから。
マジ。おお。
もう今まで全部基本的に付き合った人こうノリというか流れに全部飲み込まれてってるからそう、めっちゃ彼氏が欲しいって思ったこと一度もない。
一度もない。うわー、そっか。
うん、そんな言ったら今までの人に失礼だね。そうか、過去の元彼さんに悪いから、それはちょっとあれだけど、うん、そうだね。でもみんな顔は今までの人たちがかっこよかった
ね。一応そこは妥協しなかったんだ。
うん、そこはやっぱそう、外で一緒に出歩いて、まあ、いい顔の人と一緒に歩きたいじゃん。
ああ、なるほどね。うん、いや大事だと思うよ。
そう
、うんうんうん、なるほど。友達は欲しいと思う、ゲイの。
うん、まあまあまあ多少は欲しいとは思うけど、うん、そんなに多くはいらないなって思うかな、うん、でも欲しい。友達自体そのリア友でもそんな友達ないから。そうだね。
あ、のんけの方でも
同じ境遇の、そうそう、のんけの方でも同じ境遇の人だとなおさらね、いた方が、ね、
うん、
いいとは思うけど、なかなかできないもんですよ。
僕は結構その、うーん、友達とセフレを分ける人の価値観にちょっと寄り添えないなっていうところがあって、たとえやりましょうっていうふうにお互いに言ってて会う人だとしても、まあ、例えばそういう人をうちに呼ぶとするじゃない、
うん、
でやりもくの人は家に入って1分で全裸になる。もう慣れてる人は服を脱ぐことに対しての躊躇が何にもないわけ。うん、本当にパッて気づいたら全裸になってる人がいて、マジってドン引きした時もあったけど、うん、僕としては最初の1時間ぐらいはコーヒー好きですかとか聞いて、一緒に椅子に座ってたわいもない話をしたいの、僕は。それが結構僕にとっては大事で、だからまあエッチなこともするけど、まずその人として、 自己紹介から始めてこれまでのゲイの経験もそうだし、やっぱ機械的に体だけって僕無理で、ただまあさっきもアンケート見たと思うけど僕のこの考え方はかなりマイノリティだと思うのね。特に人見知りな人はセフレやセフレっていう風に会話は少なくやるっていう方が多いはずだと思う、
もしそれでも人見知りだからセフレと友達は分けてるよ、
と、あのじゃあ自分の方からバリバリ話しかけるっていうことはまあないと思うんだけど、そうだな、人見知り同士で、あじゃ あ, まあとりあえずすることしましょうかっていう人とバリバリ話しかけてくる人がいて、え出身はとか、あのピアノ弾けるのとかさ、もう全部うわーって喋ってくる人どっちがいい、まあどっちも極端だけど、あ間がいいんだろうけど
俺どっちでもなりうることがあるからな、その逆にベーって喋ったりして逆にこう喋られたりすることもあるから、どっち、でも喋ってくれる方が楽。
あそうか、なるほどね。あなるほど、なんていうかそのさっきの電話の話に戻るけど、あの電話が嫌っていう人はそのまあ、もちろんマンツーマンとして の, その、ね、緊張があるとか言ってるんだけど、一つは沈黙が許されない感じがするからっていうことなのよ。やっぱ初対面だからこそ知らないことも多いし、あの共通話題が生まれないっていうこと で, で自分から話題を作り出すのが苦手っていう人はそういう抵抗感があるらしいんだが、で僕はそれに関してはあの全然あの沈黙耐えられる人だと思ってたの。特に1時間とかいう電話になるときって少なからず沈黙あるだけで、だから沈黙は耐えれる人だと思ってたんだけど、あの一回ね、まあ、内門で知り合った人と銭湯に行ったんだわ、で温泉に使ってだから、あやっぱ銭湯気持ちいいねとか言ってんだけど、黙ってる時間が耐えられなかった僕。電話と銭湯の違いは多分公の場であるっていうこと、みんなが見ている、みんなと一緒に共有している時間で2人並んで、まあ下向いてただお湯に浸かって何分も過ごすっていうのが無理でしたまあそれまでがね、なんだろう、戦闘好きなピアノ家の親友がいて、その人と入るときがもうずっと音楽の話を際限なくやってたもんだから、それで慣れてたっていうのも少なからずあるとは思うんだが、僕がなんか話題ないですかって言ったらすごい驚かられて、あ沈黙無理な人なんだって言われて、それでああ言われてみれば今だってそうなのかもって思って、なんか本当にコミュ障の人っていやもう話しかけないでください苦手なんでっていう人もいると思うんだけど、でもゴンは話しかけてこう、まあ質問攻めっていうのもちょっとあれだけど、まあ、適度に会話が生み出せる環境の人の方がまあやりやすいというか、そのなんていうか話しかけることはできないけどできることなら仲良くなりたいみたいな人の場合って多分そっちがいいよね。これ前回のシャープ14の中村さんとも喋っているんだけど、内門のメッセージってコミュ障レベル試されるぜあれは本当に本当に試される、メッセージでも電話でも試される。
俺はもう掘りたい掘りたいしか言ってないからもうもうバカ野郎としか思われてない、もういろんな人に、
掘りたい掘りたいやば
まともに、だってもう そのために今やってるだけだもん、ないもんは。だから
まあまあだから
もう今全然、もう頭いかれてるやつと思われてる
だからそのゴンにとってのないもんの使い方っていうのはそのもう純粋に 100% セフレ探しなんでしょう。だったら それはそれでいいと思うよ。内門ではそういう自分のまあエロい部分っていうのも十二分に出しちゃって、で友達としての人間的なつながりはツイッターとかで求めるっていう感じなんでしょ。まあ、あとは
まあまあ内門でいい人いたら、まあ、そこで友達付き合いしたいなみたいな感じがね、うんうん、そうだね。
ああ使う人にとっての需要だな。ただ僕としては友達もセフレも上手に作れない人がただ純粋に彼氏いたら 100% 解決なのになって言ってる人はちょっとおめえ甘えぞって思うけどね、うん、
ま、そんな甘ったらかないよ。
まともこっちの世界は まともに会話できない人がね、彼氏がいて好きな時に性欲を晴らせる関係が一番だとかそんなこと言ってる人はねちょっと多分干されますちょっとここはもう釘を刺しておきますやっぱりセフレじゃなくて彼氏を作りたいんだったら人柄は大事ですだと思います、
うん、
はい、ということで、いやいっぱい話したなこの話は。お互いに別れたばっかりの人だからねなんかはい、じゃあ次行きましょう。次の話題は、BL 漫画についてですね。さあそうだな、じゃあゴンってさ好きな漫画とかアニメとかある？
普通の、うん、ナルトが好き。
ナルト、
ナルト
めっちゃわかる。ナルト好きなの？ちょっと早く言ってよ。マジマジ出てる。
小学校から好きだったよ。あ、そうな
ん
だ。
僕は、うんうん、かなり遅咲きだけど大学2年生の時にひたすら YouTube とWikipedia と格闘しながらナルト全部見たな。そっか、ナルトが好きなんだ。じゃあまあ分かりやすい話、まあナルトくんは好きでしょ、かっこいいし。渦巻くんは
あんまり。
あら、誰推し？
疾風伝のナルトは一番かっこいい。
あ、少年時代はそりゃちょっとショタコンってことになっちゃうから。あ、まあまあ、いや、それは、構わないと思う。
でもナルトはうん、かっこいいと思うよ。
はいはい。うん。そのナルトで作られてる BL の漫画がネット上にバンバン出られてるのは知ってる？
なんか、いくつか見た、
うん、そう。ナルトだけじゃなく、そうね、最近見たやつだったら銀魂もそうだし、あとは前回コラボした中村さんは、小学4年生の時に、悟空とベジータがやっちゃってるやつを見たそうですね。なので、まあ、要するにそのジャンプアニメのその BL 界でのその需要があるというか、まあそういうことなんだけど、うん、ちょっと今一つ見てみるか。まあ例えばこの Google で、ナルトの、まあ、BL と検索するよね。そうすると、あれ？まあよく見てたな、ミントっていうサイトなんだけど。あったあった。あれ？ツイッター？あ、これか。なんか違う。なんでなんで？まあいいや、じゃあこれで無料って検索してみようか。これにしてみよう。お、いっぱい出てきたぞ。なぜかかかし先生とイルカが多いんだよね。タチを先に書くんだったかな。だからサスナルって検索すればいいんだかな。あ、小説、これダメだ。ちょっと待って待って、こんなに検索難しかったっけ。前なんでパッパッパーって見つけてたのに、多分前使ってたサイトがなくなっちゃったんだ。ちょっと待って、もう一回。こういう時はね、画像検索するんだよね。そうすると、 もうこれは多分腐女子は本当に焦点するね。これ大人じゃん。結構大人になってからのやつもね多いよな。ちょっとなかなかお気に入りのあれが見つからないけど。まあそういうことで。そっか。どう？ナルトのビエラ見たことある？なかった、なかった。そっかそっか。いや、ちょっと待って、ちょっと悔しいな。前使ってたサイトをもう一回、なんか気が向いたときに探してみようかな。ちょっとあとちょっとだけ、あの、悔しいな。あのね、多分 YouTube にね、うん、上がってるはずなのよ。あ、ほらほら、いっぱい出てきたじゃん。あ、これじゃん、これでいいんじゃん。うん。これでコマごとに、10秒、15秒ぐらいで。うん。ゴンは何か、BL パロディは、ナルト以外は、知ってるやつっていうか。
いや、一個も知らない。
あ、そっか。じゃあ BL のそういう漫画っていうのは、その、なんだろうな。何かのパロディとかじゃなくって、普通にそのゼロから作ってあるような感じのやつなのかな。
そうだ、なんか友達がめっちゃ BL のそういうの持ってるからそれで見てるぐらいかな、うんうんうん、でもそれその子の趣味だから。
そうよね。
その SM ものが好きなんだよその子。
あ
ー、だから全部 SM 系の BL の漫画だったりするから、その中で俺が好きそうな絵のタッチとかを選んで見せてもらってるいつも、うん、で今見てるやつがあるね。それぐらいよ。
BL の小説とか体験談とか読む？
昔体験談をめっちゃ読んでた。
僕体験談のおかげで今結構知識というか用語というか、あれは重要なあの勉強の機会だった。まあ、昔あの高校1年とか2年の時ってその実家に Wi-Fi がなかったのね。それで月に3ギガしか容量使えなくって、でバンバンエッチなあの動画とか見ちゃったらすぐなくなるから、残り の、 あの画像や動画が見れない期間って体験談でしのぐしかなかったのよ。それがねいい機会だった。まあ高校生の時だったから高校もの読むんだけど、中学生のやつはちょっとまだまだ甘い感じだけど、いやなんか、まあ、部活のあれでもいいし、修学旅行の体験談とかめちゃめちゃ良かったな。そうそうっていうのはね、なんていうかそのまあゲイ動画に比べると割と刺激がマイルドだから物足りない人もいるかもしれんけど、僕としてはそのやっぱ体験談に関してはノンフィクションだからすごくなんか、
うん、
なんだろうな、言葉遣いは違うかもしれないけど結構温かみがあるというか、まあリアリティがやっぱあるし、うん、って感じで。で、まあ、これは BL の漫画にも言えることだけど、そのストーリー性があるからそれをこうなんか自分の中で重ねるところがあるっていうか、あこのシチュエーションいいなとか、なんかゲイ動画ってさ単純にあ絶対これ気持ちいいだろうとか言うしか思えないけど、その BL とか小説とかの場合ってストーリー性があるから、そういうなんか心理的な文学的な内容に共感するっていうなんか別の趣味を入れてるから、それはそれでかなり需要があると思うんだよね。ちなみに小説とかその体験談とかになるとどういうのがおってなりますか？まあ別に共通点とかじゃなくてもこれ一つこういうのが一力好きだったみたいなやつでもいいけど。
でもやっぱ何だったろう、そう同級生とかのだった。でもなんかそういう近しい人たちのを読んでた、
うんうんうんうん、
年齢が
この人たち、はいはい、そうだね、うんうん、
のなんか同級生との体験とか
そういうのばっか見てたかな、うん、たまになんか、うん、もう全然昔のことで覚えてないけど、うん、忘れたでもほんとゲイ動画より全然エロかった
わかるよわかるよ、うん、うん、すごいなんか
もう勝手に妄想してた、
うん、わかるわかる。でさ、そのそういうゲイ の, あの体験談の文章って大体その相手がノンケじゃんね。なんかそれもなんか絶対趣味をくすぐる要素だと思っていて、
うん、なんかわざとエロく書かれてる感じがあるけど興奮しちゃうんだよね。
なんか人によっては本当にその効果音のオノマトペが神ってる人がいっぱいいるじゃん。なんかそれすげえとか思って一文字ずつ読んでたからね。なんか句読点とか三点リーダーの位置まで見てたからね。そうそう、
あやぎ声の一部です。なんかすごい細かく書いてあったりさ。
わかるわかるわかる。
してある。
なんていうか、まあそのやっぱエッチにした方が人気出るから多少は作ってるとは思うんだけどさ、うん、だってあれ全部本当にリアルのままだったらさ記憶力良すぎるもん。
うん、そう、
だからちょっとは作ってるとは思うんだけど、うん、
けどエロい、
エロい、わかる、
結局エロい、
なんか
羨ましいと思うもんずっと俺もそういう、うわ、そういう経験したかったって思って、
わかるわかるわかる、なんか憧れの人からのなんかこうもう超ド直球なセリフとかさ、なんか単なる性欲的な気持ちよさとはまた違う次元のそのなんか、うん、自分のその、まあ、憧れというか妄想というか欲している状況の疑似体験ができるというかね。僕もね大学で、あ、この人抱きしめたいなっていう人あの時々いるからね、やっぱそういう人から BL のあの体験談のっていうの言葉をかけられたらもうそれは一生の宝物だよね、記憶としては。
そりゃ
最近あまり見ないんだ。
もう全然見てない、
もう純粋なあのー、
そんなもうそんなんで興奮しなくなっちゃったからもうはい、そうおかしな心になったのでもう汚れまくっちゃったから
だからそのなんだろう、チットやソットの刺激ではもう立たなくなったんだ。
うん、
あ、なるほどね。そうか。
本当なんかハグとかキスされて立つなんてもう純粋な体じゃなくなりました。
なるほど。まあ そうだよね。そのなんだろう。まあ僕もうん、ウブなあの頃っていう時代だね。昔は。そうだね、言われてみればあのこんなこと言っていいのかな、あの僕がね、あの、まあ、そっちのお家にちょっと遊びに行った時があったよね。で、うん、あのまあそのまあ GO の中で僕はちょっとは合格ラインだったらしいから、あの添い寝しようということになってで、あのうん、で僕はそのもうね、なんだろうな、その頃って本当に何にも経験がない状態だから添い寝するだけで立ちそうになるわけ、うん、ところがゴンは僕がいくら揉んでも立たないわけ。そこでそこでもうなんかあのこれやばいな、この部分カットするかどうか、どうしよう、あのえ、これ全世界流れていいですか
全世
界あ、僕も大丈夫、うん、そうそう、それ違いを確認したよね。やっぱ経験を積むとあの心だけじゃなくて体も大人になるという
絶対そんなんじゃないよ。だってもう
え、だってさ、あの治療とは違うんでしょ。
違
うよね、違うよね、興奮する、自分を興奮させるのが難しくなっちゃった、なっちゃったんだ。そのより高度なあの強い刺激が必要になってしまったんだいや、そういうことでしょ。だって
まあまあそういうことにしておいて
そっか、 はゲイ動画を見るときに、あの海外のやつってセックスまでが短いじゃん。なんかそういう気がするんだけど、平均的に、いやどうなんだろう、僕の見ているやつが平均して偏りがあったのかもしれないけど、なんか日本人が出てるやつの方が、あの平均してそのあの、まあ、バニラというかアイブというかそういう時間が多い気がして、で僕はもうあのセックスに対しての関心がちょっと少ないもんで、それでただ抱き合ってるとか、一時期ずっと見てたのはなんか、銭湯が発展版になるじゃないけど、まあそういうなんだろう、全く知らない初対面同士の2人がだんだん距離縮めていくみたいな、なんかそういうのがめちゃめちゃ好きで、だから、これからはセックスしますじゃあみたいな、なんかそういうのじゃなくってセックスする予定じゃなかったのに気づいたらみたいな、なんかそういう系がめちゃめちゃ好きで、だからそういう意味で、だから何もエッチしない時間があって、やっと触れ合ってハグをする時、もう僕の中ではもう気持ち絶好調ですよ、うわーこれから始まるみたいな、だからそういうまあ関心の違いもねあるだろうと思うけど、だってゴンとしてはもう今エッチっていう言葉の中にはもう 100% セックスが含まれるんでしょ。そうでもない、
もうエッチイコールもうあのほあの何あれだから、エッチイコールあのもう掘るだ 掘られるだから、うん、その前はもうエッチとは思ってないから
なるほどね、
そうそう、
あまったり感じ、
前儀はもう、はいはい、前儀はもうエッチじゃないから挨拶と思ってるから
なるほど、いや僕もね一人友達に言われたんだわ、あのエッチっていうとそれはセックスのことだから、だからあの、うん、まあハグ、キス、フェラ、その辺を指すときにはエッチじゃなくてバニラっていう言葉を使いなさいって怒られたことがある。だから人によってそれは変わるところだと思うんだけど、そっか、もう
そうなんだ、だからエッチしたって聞かれたら聞かれるやんか、たまに、えそれはどこ、ま、どこからって聞く、
ああ、まあ、うん、人によっての認識の違いはやっぱあるから、そこは聞かないとね、やっぱ
基本みんななんかやっぱほらフェラとかでもエッチって言うからさ、うん、みたいな、その辺の価値が、僕はエッチはもう掘られろ掘られろだからあとは挨拶
一回あの話を少し戻すと、 BL の漫画でナルトの鹿丸とナルトのやつがあったんだけど、あの添い寝して終わったんだよね。
うん、
いやすごく人間的で良かったんだけど、多分ゴンのレベルの人からすると全然面白くないと思う。えそこからの描写はないんすかっていう不満が残るだけだと思う、そういうのを見ると。
あ、えでもそれは分からんよ、
あ内容次第、あそうかそうか、
内容次第、もちろんそこまでそんな汚い心じゃないか失礼な
実施へのカミングアウト、そして、まあ、世の中の BL の、漫画や小説の話でした、またあのこれに関してね、あのお便りとかあの欲しいので、まあ、この後ねあの説明しますけど、うん、ぜひ送ってください。じゃあ今回の本編以上で終わりとなります。テネレッツァ、では、前回から始まった新コーナー、胸キュンな一言および、BL ラジオドラマ、についてのですね、コーナーになります。まあ、まだね、まだそういうお便り来てないので、まあ、もしかしたらこれからずっと来ないかもしれないけど、まあ、また今回も自分で考えたやつになります。今回も自分の体験談の中から引っ張り出して、まあ、僕5月のね末に内門使い始めたんですけど、 まあ一人目はもう大外れだったんですよ。言葉の通じないベトナム人でした。で、でその二人目がね、もう一回目がそれだったので、すごくなんか良かったんですよ。いやまず、うん、顔かっこいいし、いや性格もめちゃめちゃいいし、でトロンボーンやってる人だったからめちゃめちゃ話し合うしっていう感じで、うん、すごい良かったんですよ。でその人とずっと、まあ、ノンテトモラスと同じようにわーって 3時間ぐらいおしゃべりしてたんですけど、でも僕の方がちょっとだんだんこうモヤモヤしてきて、ですごく申し訳なかったんですけど、やっぱりちょっと、うん、軽くでいいからそういうことしたいなって言った後のシチュエーションをちょっと今からやります。いきます。じゃあそうだね、何からしようか。あ、ハグ、うん、いいよ、ハグしよう。緊張してるね。いいんだよ別に、ほらおいで。カットということで、まあそうですね、まあ、うん、おいでっていうこの3文字の持つ力の凄さというのをね、ぜひ皆さんに共感していただきたい。まあ、今回はね、その、なんだろう、まだまだ僕、リアル2回目で全然慣れてなかったので、うん、ただ、まあ、その人がその僕という人をね、まあ、そういうことをする相手として受け入れてるんだよっていう気持ちが現れてますよね。で、これって、まあ、もっと規模をでかくすると、例えば、一緒に住むっていう意味でのおいでとかね、あとパートナーシップを結ぶ意味でのおいでとか、いろんな、うん、そのおいでっていう持つそのなんだろう、あなたという人間を私は心で受け止めるよっていう、そういう強さを持ってる言葉だと思うんですね。うん、まあなんていうか、どうなんだろうね。僕はだからそのおいでっていうこの言葉好きなんで、はい、それをお伝えしました。ということで、今回はね、このコーナー、こんなところでね、終わりたいと思います。また胸キュンな一言、あるいは BL ラジオドラマの台本、いつもの、お便りフォームからどんどん、僕もねちょっとどういう言葉でどういう人がこう嬉しくなるっていうかね、なんかそういうところに興味があるんで、はい、全然長文じゃなくていいので、雑な感じでも全然いいので、はい、送ってください。じゃあ終わります。テネレッツァ。はい、というわけで、エンディングのお時間です。過激な内容だったと思いますが、最後までお聞きいただいた方ありがとうございます。この番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。というわけで、ちょっと今回から試験的にその、お便りの説明をゲストにしてもらうと思うので、じゃあこの、わかるかな、紫色の部分ちょっと読んでください。
お便りは概要欄の記載のリンクにアクセスして表示されるフォームにご記入をお願いします。またツイッター用のハッシュタグをシャープゲイテネに統一したいと思います。
ありがとう。というわけで、まあフォームね、いろんな項目ありますけど、最低限ラジオネームと本文があれば、お便りとして受理します。住んでる都道府県とかね、聞いてるところありますけど、見切り記入したくないなっていう人はそこは任意なので、なくても大丈夫です。また、ハッシュタグですね、まあ、番組で読み上げるかもしれませんけど、まあ、そうですね、カタカナ4文字で言ってねで、書いていただいたらですね、まあ、本日の慎吾さんみたいに、番組内で取り上げる日が来ると思います。はい、というわけで、ちょっと僕の方から強制的に参加させた感じだったけど、出演してみていかがでしたか、ゴンさん。
いや緊張しました。
マジ マジ？あ、そう。
なんか緊張、なんやろ、普段喋ってるような感じではないよね、明らかにね。
そうだね、ちょっと内容がちょっと偏りすぎてるのもあるけど、だって普段は音楽の話しかしないもんな、僕たち。
そうだね、うん、なんかすごい他人な感じがするけどまあそう、
あのゴンさんはね、僕がゲイの活動を始めにずっと前からの知り合いなので、だから多分ね、あの戸惑ってると思う、僕のそのあのゲイとしてのアイデンティティの受け入れというか、その吹っ切れたこの感じに絶対戸惑ってると思う。あの自分でも引いてるもん、なんでこんなことしてんだろうと思って。ただまあそうね、え、今 2,3 分音楽の話でもするしたかったなら、いい、え、最近何聞いた
最近うっせぇわは聞いた
え、
あの歌、歌うっせぇわっていう曲、
知らない、何それ。
なんか高校生
が、誰が、高校生が、え、 YouTube、
YouTube 今めっちゃ流行ってる。なんかほら一回夜遊びみたいなやつ、人たちの、
はいはいはいはい、
あとにまたなんかそのうっせぇわっていう高校生が歌ってるやつが今流行ってるらしくて、
うーん、
でクラシックは今ね、ロマン派の勉強をしてるところ。
ロマン派の勉強、え、例えば作曲家、
チャイコフスキー、
いいね。いやー、そう、あの、うん、5番しか知らないもんで、4番と6番も楽譜買って勉強しようって思ったことあるんだけど、なかなか、いや、やっぱその作曲する側としては楽譜見たいじゃん、でも高いじゃん、うん、だからそこよね。いや、今僕もね、あのクセナキスの楽譜、あのちょっとね、メールを溜め込んでて、1000通ぐらい溜め込んでて、うん、それで、あの発注したアカデミアミュージックから の、 あの発注完了しましたっていうメールが届いてるの知らなくて、あの、うん、去年の4月に発注したやつが7月の終わりに届いたのね。あのコロナもあって運送量がちょっとダメになっちゃってて、でそれで、うん、あの海外発注の楽譜が私たちのお店に届きましたっていうメールが去年の7月に届いてるのを知らなくて、ついこの間気づいたの。でも、うん、クセラキスの楽譜って著作権がまだ切れてないもんで、それでたった3曲なんだけど1万3000すんのね、総額だから、それをちょっと買うかどうかを、
1万3000、いや
高いよね
うん、高いよ
高いよ。今一番高いのはね、あの一回見せたと思うんだけど、クセナキスのプサファっていう打楽器ソロの曲が、ミスターって、あの僕が姉妹場所に困ってるって言って こんなでかい楽譜があったの。
あ、なんかあったね、うん、あったあった、
そうそう、あれ7000円だから1曲でね、
スコアか、スコア変えちゃう、師匠のスコアが変えちゃう
ね、著作権って恐ろしいよ本当に、うん、クセナキス2001年亡くなったばかりだからね。僕が著作権なしで、楽譜を変えるようになるのは、私が73歳になるときですね。長生きしないと。
俺もう死んでます。
いやいや、一緒に生きようよ、そこは。
あと寿命5年なんで。
もっと生きて。
嫌だよ。
生きて生きて、うん。辛いことがあっても生きなきゃいけないの。
知ってる。
一人で生きてるのは罪だよ、うん、チャイコフスキーか。
でも全然どうやって勉強したらいいかも分かんないから、とりあえず今はもう
勉強の仕方ってある？
え、ないと思う。
どんなことが知りたいの？
だって今までさ、古典派でさ、こう1251みたいな規則性あったじゃん、
和声ね。
そう、なんか、そうそう、和声の、なんやろ、そういうのをぶっ壊したいの、そろそろ。
うん、
いずれ現代音楽を書いてみたいんだけど、あ、そうなんだ、みたいな。そうそうそう。
あ、ごめん、勝手に興味ないのかと思ってた。その、あの、作譜をもう今の時点で絞ってんのかと思ってた。ごめんごめん、あ、そんなことなかった。
いや、興味ないことも、本当は興味なかったけど、ぶっちゃけ興味なかったけど、でもさ、やっぱ、うん、書きたいな、なんかだんだんこう作曲をやっていくにつれて、うん、書いてみたいっていう気持ちは あって、だから 今今度なんかヒンデミットの和声を先生が作ってくれたから、そう、それを受け取りに行ったりとかして、そんなところ。
そっか、うん、僕ね、あのぶっちゃけ和声と大砲今でも大嫌いだぜ。だからその縦の響きっていうか、要するにそういう、ホモホニーか、そういう視点じゃないもん、うん、僕なんか最近の趣味はね、あのこれサイコロ、
サイコロ、
サイコロを使って作曲するの趣味なの、最近の。例えばこれ、あのまあ正十二面体のサイコロだからね、十二通り出るんだけど、
うんうん、
パッてこれ十二だから、しはっていう音から、うんうん、じゃあ低音部分始めようかとかね、
うん、
あとは一から十二まで、あの16分音符から普天2分音符まで音楽があるから、それをこれでまた決めちゃうとかね、休符もこれでできる。あの使う特殊奏法の、あの指定とかもこれでできる。まあちょっと特殊奏法の指定のやり方は僕学生のキスによってるんだけど、うん、だからそのなんていうかな、和声の勉強を増やすんじゃなくって、もっとそれとは全然違うかけ離れた、あの遠い銀河から自分の作曲のその視点を持ってくる感じにすると早いと思う。どうなのかな。いやでもね、なんていうかその別に和声から離れなさいっていうことじゃなくて、ゴンがあまりにも和声が好きすぎるんだと思う。だからなんていうかそのハーモニーを切り開きたいっていうのは一つのライフワーク的なことなんじゃないの。そこまではない。
あるね。あのね、先生にその話もしたんよ。そのなんかぶっちゃけ汚い響きとかもこう、その話をしてて、先生はあのもっときたなんか濁った響きに慣れなさいって言われたんよ。そう、確かに、うん、そんなこと、そう、確かにそのうんってのなんやろ、なんて言ったらいい、その多分そうやと思うよ俺も、
うん、
切り開きたいよね、なんか別のものを。
僕最近の気づきなんだけど、昔はどんだけあのその行き着いた系の現代音楽に行けるかっていうところに興味があった。その自分 の, あの作曲家としての器を試したかった。でも結果的に興味のないものは作れないっていうことが分かった。あの表紙感の薄さも特殊奏法だらけになっちゃうのもなんかちょっと、あの出来上がったところで気に入って聞けないかもしれないって思って、そこでやっぱり自分が好きな曲、憧れの曲を見つけることが大事だと思う。そこに向かっていけばいいんだから。そういうそれをちょっと真似する、まあ、真似っていう段階にならない程度に自分のものにした感じにするっていうことをするためにっていう、だから好きな曲を見つけるっていうことが勉強の動機になるんだよね。
うん、そうなんだよね。
と無調の曲で一個なんか好きな曲言ってよ今無調じゃなくてもいいけど、まあ、その例えば無調、現代音楽の一つの特徴、うん、
最近聞いたのは竹光さん。
お、何の曲？
なんかね、あれ無調なのかな、わかんないけど、え、なんか3つの映画音楽みたいなんでワルツっていうのがあったのと、なんかグリーンっていうのもスコアもらって先生に、そんな、でも全然わかんない。
和音の分析に気を取られてはいけないよ。いろんな視点があるんですよ。
それはしてない、うん、グリーンは全然そんな和音とかわかんないからもう、うん、なんか先生がクラスターとかいろいろ書いててそんなのを見てても全然ちっともかってもわかんないけど、
うん、
そう、どうしたらもうチンチンって感じ。お手上げですよ
立光通るか。ゴンはせっかくフルートができるんだから巡りとかどうかな。ルバンソーフルートソロ、特殊奏法の塊だけど、
めぐり、
確かめぐりっていう曲、ルバンソーフルートソロ6分。
フルートのなんかの曲も竹光さん何個かあったよ、
うんうん、もちろん
全然聞いてないけど
竹光さんのすごいところは独学だからね、音楽大学行ってないから。だからそのもしかしたら和声とかできてないかもしれないでしょ。実際、うん、クラシックの業界において海外で無調しか作れず調整は作れませんっていう作曲が結構いるみたい。だからそのまあ 例えば作曲家としてはいろんな曲、どんなあの感じの曲でも作れるっていうのが望ましいけど、あえてそこを諦めて自分のやりたい範囲だけやりますっていう、まあ、そういうのもありっちゃありなのかなということね。
そうなったら私現代曲書きたくないよ本当は。
何それはさ、じゃあなんだろう、ちょっと汚いこと言うけど、あの、クラシック作曲家のくせにムチをかけないんですかってバカにされるのが嫌だからっていう理由あります？
ない
あそこは、あそこはない、あそこそこ
そこはない、はい、そこはない、だって、はいはいはい、うん、そこ全くないないない、うんうん、いずれかけたらいいなとしか思ってないもん、そもそも。
あ、僕はもうそれを諦める段階に来てきたけどね。だって分かんないんだもん、そのなんだろう、曲を、うーん、やっぱりその好きな人は普段から聴いてるからね、
普段から好きな人聞、
普段から聴くっていう感じで、その例えばシャリーノとか、あのフェルドマンとか、うん、フィリリとか、そういうのを聴く感じが僕にないんです。もうね、じゃもうぶっちゃけ死にときあたりで僕十分だと思ってしまって、それでだからちょっと今の最先端から比べると伝統的、あの後戻りした感じはあると思うけど、うん、でも一つ最近分かってきたことがあって、うん、どんなジャンル、どんな作風にも奥深さはある、それしかできないんじゃなくて、その限られた範囲を徹底的に誰よりも突き詰めればいいだけ、まあ、その範囲を絞るっていう段階にまだ人生的な、ね、プロセスの途中なのかもしれないけどさ、
うん、
いや難しいね、なんか
そうな、難しいよ、大学も卒業してるからさ、なおさらだよ。
まあこんなところでいいかね、こっちはこっちで本当に話せちゃうね。じゃあ一旦収録の方終わっておきましょう。じゃあ、皆さん、今日も、お聞きいただきありがとうございました。ゲイティッサテネレッツァ、第15回、今夜はこの辺で閉店します。お相手は平田エビでした。あ、平田エビと
ゴン
でした。はい、じゃあ
バイバイ
バイバイ
バイバイ。
綺麗なある日の夜、澄んだ空気の中散歩した。誰もいないはずの公園のベンチにただ一人お前がいた。男のくせにしくしく泣いて、何があったか気になった。話しかけたら驚いてたね。
ゲイキスタテネレッツァ。